うでもいいニュースキャスターのコロンとコメンテーターの
BJ です。
それでは今週1週間のニュースです。2月15日77人殺害の受刑者、面白いゲームなど求めハンストの構えノルウェー。2月16日、なんでマスコミ報じないの、山梨で未曾有の雪災害発生に現地からトロ。アマゾンが自社制作のオンラインテレビ番組配信サービスを計画中。リアム・ニーソンが語る、すべて機内で展開するアクション映画とは。2月17日、ベルリン映画祭、黒木春に最優秀女優賞、アジア勢が主要3部門制す。2月18日、五輪スケート選手によるレッスン、アメリカ高級リゾートが提供。養子に出された兄弟姉妹5人が50年ぶりに再会、うち2人は顔見知りだった。2月19日、アメリカ ミネソタ州の洋品店、忘れ物の結婚式用ズボンをコスタリカまで届ける。秘密の隠れ家、食べログ掲載で台無し、バー経営会社、削除求め提訴。2月21日、了解、美味しい名前認めて、サーモントラウトからニジマスの指針案見直しへ。宅配便を自宅ではなく車のトランクに届けてもらう試みをボルボが実験中。2月22日、危険の皇帝プルシェンコ、人工椎間板支えるボルト破損、3月手術へ。以上となっております。
はい、もうすぐ措置終わるのかね。
もう終わりですよね。
もう終わりですね、はい、選手の皆さんにはお疲れ様でしたね。
本当ね、お疲れ様でした。
まあみんなが浅田真央の演技に泣きね。
はあ、
まあ確かにあれはいい演技だったね。
うん、
でもやっぱね、冷静に見てさ、
はい、
キムヨナとマオちゃんの違いの演技の質の違いってあるよね、うん、やっぱ。
どういうことですかね。
マオちゃんはやっぱアスリートとしてのフィギュアなんだよね。
はあ、なるほど。
キムヨナってやっぱ演技者としてのフィギュアに見えるわ。まあまあ、多少その技的なものもあるよ。
うん。
でもその役作り感ってすごいよね、彼女の。
そうかもね。
真帆ちゃんやっぱちょっとそれが足りないよね。だから一回お芝居に出てみりゃいいのにって思ったわ。いやでもね、そういう感受性って絶対大事だと思うよ、あれ。役、あの最後のポーズだけなんだよ、真帆ちゃんの中に役が見えるの。そこまではずっとアスリートとしての演技なんだよね。美しさも確かにあるよ。
うん、
でも浅田真央なんだよ。
うん、
キムヨナはやっぱちょっと違うよね。
うん、
だから今回じゃない、前回の007の時にはボンドガールっぽいもの、やっぱ俺の偏見それは。
うん、そうだね、
俺の偏見。
うん、
でもなんかなんだろう、そこの違いってあるように思わない？
まあタイプは違いますよね。
そうそうそうそうそう
そ
う、
それはだってその演技力っていうのもあるかもしれないけれども、もともとのなんて言うんだろう、タイプ、
うん、
一般的な女性で言っても、うん、可愛いタイプ、
うん、
美しいタイプ、
うん、
妖艶なタイプとあるでしょ、うんうんうん、そういうのと同じようにタイプはやっぱ違うからって、
そうだね、
元々のタイプが違うからっていうのもあるんじゃないかと思うけど、
ね、いやだからさ、やっぱもっとなんだろう、もうちょい自由にさせてやりゃいいのにね。やっぱもう 2,3 回失恋経験するぐらいの感じがないと。
ああ、そういうプライベートな部分での自由さってことですか。
そうそうそうそう、もう絶対そこに乗っかってくるから。
うん、
だからやっぱ女優さんとかろくでもないじゃない。やっぱそれ芸の肥やしなんだよ、やっぱ。
うん、
と思うよ。だから あの上にもうプラスそこが乗っかると、
うん、
すげえことになるなっていう。安藤美姫もそんな感じだったじゃん、
うん、
途中まではそんなになかったけど、
うん、
ある時期すげえ変わったよね。あの絶対なんかあったなって思ったもん。
あ、そうな。これだから親父は。
いやいやいや、
あの、いやでもね、
でもやっぱそこだって、男でもやっぱそうだよ。だから俺は宝塚を全面的に否定するのはそこなのよ、
うん、
女ばっかり囲っといて、うん、そこで恋愛禁止とかうざいことばっかり言って、
うん、
それで何が表現できるよって思うのよ、
うん、
やっぱそこもあって自分が恋焦がれてふわーっていう思いの中からこう演技になった時にこう思い出す何かがあるわけで。
B ちゃんの口から恋焦がれてみたいな言葉が出ると思わなかったけどね。
で、いや俺はもう鬼演出家だから。だからよく言ってたもん、てめえの演技が薄っぺらいのは人生が薄っぺらいんだよっていうのをよく言ってた。
でそしたらてめえに言われたかねえよって言われなかった。
いやもう鬼の演出家だから誰も文句は言わなかったよ。薄っぺらい生き方してんじゃねえのってのはよく言ってた。
お前よりマシだよって言われなかった。
まあね。いやでそう言った直後に、
うん、
そのなんていうの、劇団内で、
うん、
なんか恋愛騒動でものすごい大変なことがあったから。
あまりそれアドバイスが聞いたんじゃん。い
やでもね、いやだから主演の男の彼女が、
うん、
助演の男に寝取られたの
よ。うん、なるほど。
その、あのやってる間にだ、
まあまあ簡単に言うと、うん、隠したじゃないけど、
そうそうそうそう、
そういうことだよね。
で、うん、俺は基本脚本を当て書きするから、
うん、
その主演の男の彼女役に彼女をあの抜擢していたわけよ。
うんうんうん。
もう修羅場だよ。でもね、演技は良くなるんだよ。これが。
なるほど。
でそんなもんなんだよやっぱ。
うん。
ものすごい、だから本当は女演の男はね、しょうもない演技ばっかしだったんだよ、
うん、
もうぐいぐい上がってくるわけ。
へ
え。でそれを見ると、
うん、
また主演の男がぐいぐい上げてくるわけよ、
うん、
いやーすごいなって思ったよ。修羅場だったけど。でもやっぱそういうことってあると思うんだよね、
うん、
真央ちゃんやっぱピュアすぎるよって思っちゃうわ。
うん、
だからちょっと気を許すと、
うん、
エキシビジョンで、
うん、
なんかメリーポピンズみたいな格好して踊っちゃうじゃん。
はいはい。
22だよ
今ね、
うん、
2か3かぐらい、
ね、あれがあの感覚が彼女のデフォルトだと思うんだよね、
うん、
でそれじゃあやっぱキムヨナのにある何かは、
うん、
なかなか難しいかなって思ったわ。
うん、
まあそういう意味でもまあいいライバルだったね。
その自由にさせてあげたいのは山々なんだけど、うんうんうんうん、その世間っていうかまあマスコミとかがね、
うん、
そこを許さないとこはあるじゃないですか。
そうなんだよ。
求めるのに、
うん、
あの金をとかさ、
そうそう、
もうちょっとこうそのなんて大人なムードをとか求めるのと同時に、うんうんうん、そのもしそんなことがあれば、うんうん、それをスキャンダルとして狙ってくるでしょ、
う
ん、
そうだよね。
その相反するところ
がね。そうなんだよ。だから羽生くんもね、
うん、
だからくれぐれもちょっとほっとけよって思うもん。
まあね、
彼はまあ若干なんていうの、うん、まあ中性的な雰囲気だけど、
はいはい、
あれやっぱこうもっと磨いていくと、
うん、
ちょっと彼も日本人の感覚的とちょっと違うところがあるから、
うん、
花があるっちゃいいのかね、
うん、
うまくいきゃイタリア人みたいな色気ムンムンになるような気もすんのよ。
ほう、
だからちょっとほっといてやれみんなって思うね。いやそれが絶対芸の肥やしになるから。
でも確実にそれ何か見つけたら狙ってきますよ、
うん、
そのものすごく騒ぎになるでしょ
だろう。だからやっぱ国民のさなんとかみたいなのはよかないね、アスリートにとって、
うん、
特に演技系の人はさ、
うん、
そこはほっといてやんないと。
そうだよね。
だからあのサージーにエリカがとんでもねえって言うけど、
うん、
とんでもねえから名女優になるんだよ、
うん、
と思うけどね。女優さんとか常識でやっぱ動いてちゃ常識の演技しかできないからね。
なるほど。
だから宮沢りえとかさ、
はい、
大竹しのぶとかやっぱ2、3本ぶっ飛んでんじゃん。
いや知らないけどね。
ぶっ飛んでるよそりゃ。それくらいでちょうどいいんだよやっぱって思うよ。だからそういう意味ではね、まあ続けるかどうかわかんないですけどね、
今後ね、うん、まだはっきり分かりませんけど、
まあ、お疲れ様でしたですが、まあ、最後のあれはやっぱり良かったね。
良かったね。
文句なかったですね、
うんうん、
でその中で皇帝プルシェンコが、
はあ、
プルシェンコもあれなんだね、やっぱり俺の仲間なんだね。
は
人類を2つに分けると俺側なんだね。
どういうことですか。
ヘルニア仲間です。
あすごい大雑把な2つだね。ヘルニアかヘルニアじゃないかっていう2つなのね。
うん、そうです。人類を2つに分かればね。
はあ。
人工椎間板。
うん。
だから多分あれなんだね、もう幅がなくなって、
ええ、
背骨のね間の、
うん、うん。
でそれを多分こうちょっと持ち上げたいんだと思う。
無理くり隙間を作りたいってこと。
多分そういうし、あの中にはいたのよ、人工椎間板ではないけど、
うん、
要はそれを幅広げるためにもうボルトを打っちゃうね。
ほう。
プレート入れて、
うん、
っていう人もあのいたよ、同じヘルニアの病院に通ってたけど。
その2つに分けるとヘルニアな方の世界の病院ね。
うん、
ふーん。
でもあれでしょ、練習中に足の感覚がなかったっていうのでやめたっていうんだろ
う。
それ正解だよ。いや本当になくなるんだよ。
へえ。
だから俺がヘルニアの手術した前に、
うん、
この前放送でも言ったよね、
うん、
小指の感覚がなくなったんだよね、足の、
うん、
全くないのよ、
うん、
で俺はなんだこれってずっと思ってたんだけど。まあなんか冷えたかなんかかなと思ったのよ。触ってもね感覚ないのよ。
へえ。
だからもっとひどい感じであったんだろうね多分。でそのボルトが外れてたっちゅうんだろ
う、うん、
まあでもよくやめたね。
折れてた、外れてたっていうより折れてたって書いてあるよ。
いやだからさ、やっぱフィギュアって過酷だね。
うん、
そのだからボルト打ってるからねじ込んでんだと思うんだよ、
うん、
それが外れちゃうってこと、折れちゃうってことだろ
う、うん、
それがやっぱかかるんだよね背骨に。
そうだよね、そりゃ骨だって折れるよねって思うよね。
思うよ、
ボルトが折れるんだもん、
うん、特にスケートはさ衝撃を緩和するもんがないじゃん、うん、
そうだよね、うん、あのブーツはさ、
うん、
あのナイキのエアーみたいなの入ったりはダメなんだろうか。
いやまあでも何らかの処理はしてんじゃない。
それでもでも1、2回飛んだら潰れそうだよね。
あでもやっぱあれだろう、感覚が狂っちゃうんだろうね。
はあ。
でもバスケットとかだったら問題ないけど、
うん、
やっぱあのバスケットシューズにブレードつけてってなると、
うん、
やっぱ足の感覚全然違っちゃうし、重いから、
うん、
高く飛べなくなっちゃうとか、やっぱそういう二面性になっていくんじゃない。
ふーん。
いやそりゃなるわって思うわ。
そうか、
うん、
大変だね。
大変だと思うよ、
うん、
いやだから本当にだからすげえ痛かったんだと思うよ。
すげ
え。ここまでなるってことは、
うん、
いや大変だよ。
だから
でも結構みんなでしょ、高橋くんも腰とか痛めてんじゃないの。
膝とか膝だったっけ、どこだったっけ。
だからね、要は衝撃を吸収するところがもう摩耗していくってことだよね。
腰から下が無事な人はほとんどいないっていうよね。
いや大変だな、そう考えると、
うんうん、
それでもう一回やれとは言えないよね真央ちゃんに。
真央ちゃんは言わないけど、うん、 欲しがっていう話はよく聞くよね。
やっぱなると思うよそりゃ。尋常じゃないよ。やっぱ腰と、まあ、背骨と膝とでやっぱ吸収受け止めていくんだろうから。
そうなんだろうね。
だからやっぱ生涯できる回数って限られていくと思うよ。
うん、
うん、いやまあね、まあでもあのよくそのやっぱ棄権するって決断したなと。
うん、
自国開催で、しかもあれでしょ、
うん、
これ特別枠みたいな感じでプルシェンコ今回入ったんだよね多分。国内のあれで勝ち抜いたわけじゃないでしょ。
ちょっと揉めてたのあったよね。
だよね。だよね、
うん、
それで入ってきてでやっぱ辞めるっていうのは、
うん、まあ、限りなく言いにくい状況ですよね。
言いにくいよ、
うんうん、
でもまあこの人は本当皇帝だね。
うん、偉いね。
いろんな意味でこいついいやつだよね。
いいやつだよね。友達になりたいよね。
だから日本のアスリートにこういうタイプがいないよね。
うん、
そのリーダーシップというか、
はいはい、
なんだろう、噛みつくところは噛みつくし、
うん、
でもまあ羽生くんに対する接し方とかコメント見てると、
うん、
上にも噛みつくけど下は育てようみたいな、
うん、
そう、なかなか日本のアスリートって上に噛みつかないじゃん。
まあ上に噛みつくとか下をどうとかっていうよりも、うん、やっぱり個人個人の中で完結してる感があるような気はするよね。
ねえ、
うん、
だからこういうタイプのさ、ほんであれじゃない、最近のアスリートっちゃもうインタビューするとちゃらけてばっかじゃん。
そうですか。
あれいつからああなったかねって思うけど、
うん、
そのなんだろう、アスリート側も変に目立とうとして、
うん、
なんだろう、笑いを含んだ答え方をする人がもういるじゃん。
はいはいはい、受け狙い的なことですか。
うんうんうん、
ほう、
そんないらねえんだよって俺は思うけど態度がうんぬんじゃなくて、
うん、
いや大して面白くもないし、
うん、
あの見てて滑稽だよむしろって思うんだけど
求められるんじゃないですか。
いや求められる、明らかにそういう作りにするもんね、
その周りを囲、その場で囲んでる人たちに、
うんうんうんうん、でもあれはどこからかそう変わっていて、そっからなってるような気するんだよ。だから古くはあれじゃないかなって俺は思ってんだけど。
どれ？
ヤクルトが強かった時代の、
はい、
池山とか、
はあ、
古田とか
内藤とか、
そうそうそう、
うん、
あの頃からアスリートのバラエティ化が始まったんじゃないかなっていう気がちょっとすんだよ、
は
あ、それより以前って、そうでも清原も桑田も、清原は今でこそだけど、
うんうん、
現役時代ってそこまでなかったでしょ、
うん、
あの頃じゃないかな分岐点は。それかそのちょっと前の西武の人たちね。
なるほど。
強かった西武。ああでもその頃もそこまでないよな。だからやっぱヤクルトだって気すんだけど。なかなかね。と思うのよ。
なかなか。
で日本のアスリートは優等生タレみたいな雰囲気あるから、
はいはい、
松井君とかすごい人格者なんだけど、うん、絶対噛みつかないじゃん上に、
うん、
でプルシェンコってやっぱそこをさしっかりやるよね。それはやっぱできないだろうなって思うもんね普通は。
あのプルシェンコ見てると、フェデラーみたいと思うんだよ。
そうだね、
うん、
フェデラーとかもうそんな感じあるね。
何かの時は、まあ何かの時なんかあんまりない方がいいんだけど、この別に誰かに言われてあなたが選手会長ねって言われてるわけでもないと思うんだけど、でもその自分の立場としてのコメントがビシッと言えるタイプの人、っていう気がするんだよね。
だよね。だからそれた時にはテニス協会だったりみたいなところにも、ビシッと選手を代表してみたいなことでしっかり言うみたいな、それができる選手がやっぱ少ないもんね日本の。特に五輪オリンピックの金メダル系の人たちって、メダリスト系の人たちって、
うん、
サッカーとか野球とかではいるけど、
うん、
やっぱなかなかいないなって気がするのよ。
それがいないっていうか、まあその本人たちが言わないっていうか、まあ言いにくい状況より日本がよ、うんうんうん、状況だったりするのかな。その、うん、必ず選手ってさ、なんとか協会とかに所属してたりするわけでしょ、うんうん、そことの力関係とか、
うん、
その辺もあって言いにくいとかっていう、なんかあんまりバランスが良くないのかなっていうのもあるけど、まあ、知らないよ、うん、内情知らないけど。
いやでもだからさ、今回のあれ見てても、うん、スノーボードの人たちとかいっぱい言いたいことあるんだろうなって思うもん。
いっぱいあると思うよ。
だろ
う、うん、
中にはさ、だから日本で練習できないからっつって、なんだスイスかなんかにのナショナルチームに頼み込んでやってたお姉ちゃん、
はいはい、
とかすごいよね。
すごいよね。
そこはさ、そのスキー協会があるのかスノーボード協会がよあるのかよくわかんないけど、
はいはい、
その橋渡しぐらいはやってやれよとかで思うじゃん。
うん、でも一人で行ったんでしょ。
うん、
すごいよね。
すごいよね。
頼もうってことだよね。
おうおうおう、ものすごいよねって思うよね。
だって絶対受け入れられると普通は思わないもんね。思えないもの。
常識的にはやっぱ無理だなって思うじゃん。
うん、せめて同じ国内ならと思うけど、うん、そうじゃないし。
でももう見上げた侍スピリッツだよね、
それは。うんうん、すごいよね。
だから言いたいこといっぱいあるんだろうなと思って。
いっぱいあるよ。
ね？
うん。その方がっていうことではないけど、うん、自分がすごい努力をしてる時には、うん、大したサポートもなくって、
うんうんうんうん、
で何かの拍子、まあオリンピックだったり、うん、世界的なそういうあの国際試合だったりの時にちょっといい成績出すと。
うん、
なんかやったらもう勝手に持ち上げられ、うんうん、いや今まであんたたち何してくれたのって言いたい人はいっぱいいると思うよ。
だよね、
うん、
そうなんです。そういう時にやっぱりこうプルシェンコ的な存在の人が、
うん、
ビシッと一言言うことによりやっぱ変わっていくじゃん事態って、
うん、
でそういう意味ではプルシェンコってキャラ的にも抜群だよねこの人。
そうだね、
やっぱいいだ、ほんと皇帝という名に恥じない選手だなって思う、
うん、やっぱ若い時苦労したんじゃないですか。
だろうね。
相当いじめられたらしい。
あ、そうなの、
うん、
あ、そうなんだね、
うん、あの先輩方からね。
あ、そうなんだろうね。だからさ、やっぱりあの何プルシェンコに憧れてね演技したんですって、うん、羽生君の開始に、
うん、
いやいや僕のアイドルはもう君だよみたいな、
うんうん、
もう息じゃないその、
いやキュンとくるよね。
返事はさ、あのそういう類のそのセンスのいい返事って日本人できないじゃん。
いやありがとうぐらいしか言えないよね。
そうそうそうそう、ウィスぐらいの感じになっちゃうじゃん。そこすごいよね、バイタリティが。
ね。
ね、日本人選手ってやっぱなかなかいないと思う。だから。若干個性的な中田とか本田みたいなああいう選手は出始めてるけど、はいはい、
うん、
そのいい意味でリーダーシップでここを守る男みたいな、
うん、
それってやっぱなかなかいないよね、
うーん
と思うわ。
そうだね、うん、
まあでも本当いい、まあナイス決断というか、
うん、
よくやめたなと思うわ、
うん、
ね、
そうですね、
うん、もうえらいことになってるからねそれでやったら、
うん、
多分、
うん、
ゾッとするわ。
ゾッとするよ、ほんと。
同じ仲間として。
ヘルニア仲間として、ね。
ヘルニア仲間としてはもう俺のが兄さんだから、プルシェンコはもう BJ 兄さんって言わないといけないわけ。俺が先輩だから。
めんどくせ
え。いや、まあでもナイス判断だったと思うよ。
そうだね。
うん。
うん、
ああまあでも本当にね、まあ残念でしたけどね、うん、彼があの今回個人で見れなかったな、
ね、そうだね、
うん、
うんうん、
っていう感じかな。あと五輪スケート選手によるレッスン、
うん、
これなんか料金意外と安くなかった。
料金
1万5000円とか書いてなかった。
料金、あ、12000円。
安いよね。
レッスン料が12000円。
だからまあ高級リゾートに泊まるのがすげえ高いってことか。
うん、その可能性はあるってことよ。
でも1万2000円って良心的だよね。
2時間のレッスンで1万2000円。
うん。
まあ、そのレッスンの内容がね、
うん、
詳しくは分かんないですけど、うん、そのプライベートレッスンって書いてあるから、
うん、
1対1、うん、なのか、
うん、じゃないの。
まあ複数もしいたとしても限りなく少人数ってことですよね、きっと。
うん、
ね
え、これすごいなと思って。日本もこうやってやっぱ全員稼げればいいのにね。まあでもまあ選手たちは転戦転戦で忙しいか。
まあ忙しいっていうのがあるかもしれませんね。
まあまあだからまあそのね、辞めた選手とかの次のキャリアとして、
まあそれもあるし、うん、そのメジャーな競技だったらいいかもしれないけど、うんうんうんうん、そうじゃない競技の場合はただ金銭的にねやっぱり足らなくて活動資金がみたいなことが多いから、うん、時間があればね、
うん、
こういうのは大いに。
そうだね、
ね、だって、うん、教えてもらえる側はすっごい嬉しいし、うんうんうんうん、選手もそれでちょっと多少ね、うん、その活動がやりやすくなるんであればね、うん、そういう方法はいいと思うんだけど。
そうだね、
うん、
まあまあ面白いというか、
うん、
ね、なかなか、ね、その値段だけは良心的なね。
そうですね、
そのレッスンの金額としては良心的な値段だなと思ったね、
はいはい。
あと気になるのはこのサーモントラウトを今後ニジマスにするわけ。
違う、そういう話が出てたんですって。知らなかったけど、
うんうんうん
うん、だけどそれは勘弁してと。
サーモントラウトにしてくれと。
そのいいじゃんそのままでっていう話みたいですよ、
うん、サーモントラウトでいいんじゃないかと、
うん、
まあそうだね。俺たちの世代はニジマスで、
うん、
例えばお寿司が出た時に、
うんうん、
引くもん。
ほう、
まあ、鮭のお寿司も若干鮭で出てくると引くかな。
なるほど。
やっぱこの辺の魚ってその寄生虫がねいるっていうのが昔じゃない、
うん、
で今はこれ何、海面で養殖してなんか寄生虫つかないようにしてんだね、うん、生で食えるように、
うん、みたいです
ね。だからやっぱそういう意味ではサーモントラウトでもいいんじゃないのって確かに思うよね。
その今回のこの件についてはね、うん、特にその、うん、まあイメージ的なものなんだけど、うん、サーモンって言われた方が、うん、あ、その寄生虫関係はないのねっていう、なんかなんとなく安心感が。
そうなんだよ、
心の中でその分類ができてるよね。
そう、その生で食うには
うん、
ニジマスだとゾッとするもん
ね。ニジマスって言われると大丈夫、うん、っていう気が
するよね。
ちょっとするんだよね。
いや、焼き魚のニジマスだったらそれはうまそうだなって思えるんだけどお寿司のネタでニジマスって出るとやっぱちょっと引くよ。
その感覚はもうない世代とかもあるのかもしれないけど、うんうんうん、でも記憶に残ってる世代もまだあるからね、
うんうんうん、そういう意味ではサーモントラウトの方がいいっちゃいいけど、
うん、
でも確かにそのニジマスを食わない、あんま食ったことない人って山ほどいるだろうしね、
うんうん、
川魚はね、
うん、
だからそこでやっぱニジマスって名前をみたいなのはあるのかもしれないけど、
うん、
とは思うけどね、
うん、
だってほんと鮭の刺身なんか食えなかったよね。
昔なかったですよね。
なかったもの、
ありませんでしたよね、
うん
うん、
そういう意味ではあるわけだからね、
うん、
それがやっぱりだからトラウトでサーモンで、
うん、
出てくればね、
うん、
あ、サーモンかって思うわけ、
ね、そうそうそうそう、
でもやっぱそれが問題なのかな。
そのサーモンって、まあ、BJ の中にサンがついているのと同じように、うんうん、サーモンっていう中でも養殖で寄生虫なしみたいなイメージが一つなんだよね、
うんうんうん、
それがいけないのかな。
だからもう登録商品で、
うん、
サーモソとかしてるだからサーモソトラウトとかしてしまえばいいじゃないの。
なるほど。
限りなく運に見えるような層にしとけば
ブランドものバッグのパチモンみたいな話、
それがいいんじゃないの。
なるほどね、
っていう気がしますけど、まあまあわからなくはないねこれは、
うん、
という気がするわ、
うん、
あと俺が気になるのはリーアム・ニーソンの、
はい、
これ次回作になるの、アクション映画
みたいですね、あるんですね、
すげー楽しみですよ。
どんなんなんだろうね、機内だけって
でもまたすげえ強い男じゃねえの、わかんないけど
そんな狭い中で
この人に、うん、でもこの人ってさ、意外とビジュアル的にこの復讐するとかは合いそうなんだけど、
うん、
でもやっぱ96時間が俺すげえ好きだから、
うん、
だからこれ96時間の続編ではないんだね。
でもないです、
96時間の続編は撮ってほしいんだけど俺は
あれはいいですよね、あれは安心して見れる、
安心して見れるでしょ、
うんうん、安心して楽しめるアクション、
すげえ面白いでしょあれ、
ええ、
何が面白いんだろうね
絶え間ないアクション、
いや絶え間ないアクションもいっぱいあるじゃん今まで、
いや規模がでかすぎないアクション、
そうそう規模はでかすぎない、
うん、
でもやっぱりリアム・ニーソンの魅力だろうね、なんだろうねこの人の魅力って、
その絶え間ないっていうのがね、うん、その戦うシーンがずっと続いているという意味ではなく、うんうんうん、あ意味でもあるんだけど、うん、なんて言ったらいいかな、アクションにもさ、
うん、
それなりに、それなりにっていう言い方もあれか、うん、人物の設定があって、
うん、
ストーリーがあるじゃないですか、うん、でその悩んだりとか、
うん、
操作をしたりとか、
うん、
なんかいろんな展開が普通はあるよね、
うんうん、
でこの96時間ってその葛藤的なところが限りなく少ないと思うのよ、そういう意味でアクションが絶え間なく続いている感がいいのかなと思ったの、
うん、そうか、
うん、
そのアクションのテンポがいいっていうか、その絶え間ない感じがいいってことだろ、
うん、
でもそれだけじゃないと思うんだよね、何なんだろうね、
でその大きくない手頃なサイズのアクションっていう感じがいいかな
って、っていう感じなのかな、うん、やたらかっこいいんだよねリアム・ニーソンって
今回のこれは、うん、どうもその辺がね、
うん、
結構しっかりと、うん、主人公が設定されているっぽいのよね、
うん、
アルコール依存症の問題を抱える航空保安官、
うん、あー似合いそうだね、
だから、
うん、
それが単なる設定だけで、
うん、
その96時間みたいに進んでいくんだったらいいんだけど、なんか途中でこういろいろ混ぜ込まれると、うん、ちょっとお決まりのアクションになりがちになっていくのかなっていう、
いや違う違う、やっぱさこの人さ、
うん、
やっぱさそのヨーロピアンな雰囲気というか、
はいはい、
この人の持つクラスターが魅力なんだと思うよ、
ああなるほど、
だってシュワちゃんもスタローンもブルース・ウィルスも全部明るいじゃん、
いや明るい、
その
キャラ的に明るいかどうかは
わかんないけど、でもなんかそんな感じじゃん、そのやっぱなんだろう、やっぱ暗さだと思うよ、どこかある影みたいな、
あ本人がもう元々持っている
そう
キャラとして
としてその謎めいたっていうか、
うん、
この人の裏に何があるんだみたいな、
うん、
そこをちゃんと脚本で響きこれ引きずってるんじゃないの、
うん、
96時間もだからもう強さは分かるんだけど、どこまで強いか分からなくて、
うん、
でどんどん引き出しが出てくるじゃん強さの、
うん、
それが楽しいのかなとも思うのよね、
うん、なるほどね、そう言われば確かにまあシュワちゃんなんか論外っていうか、うんうん、 いかにも、うん、
いかにもじゃない、
体使うところから来てる、うんうん、その深みとか 重みとかはあんまり感じられない系の、うん、アクションスターですよね、うん、でスタローなんか見た目にはちょっとこうなんていうのアメリカ人っぽい感じとは違 う、
まあ、
う
なんかちょっとそやな感じというか、どっちかというと野蛮な感じがする
んだよ、泥臭い感じはあるんだけど、リアム・ニーソンは確かに何があるわけでもなく、なんか説明があるわけでもなく、
うん
うん、影を引きずってる感じっていうか、
そうなん
それはあるかもね。
そんでやっぱのっけのあの何娘がさらわれるシーンでお前は捕まる、いいか数えろみたいなその展開にもう心わしづかみだよこっちは
捕まお前はもう捕まるんだみたいなことをね、
そこから
それは避けられないって言われるんだよね。
そこから入るかって思うじゃんそんな引き出しがあったのって思うじゃん。
もう突き放された感あるよね、うん、
で数えろっていうので俺が探してやるみたいな、すごいよねあの入り。
ちなみに今調べたんですが、うん、リアム・ニーソンは、うん、BJ が今、うん、この最近ずっと言ってる、うん、推しの、うん、北アイルランド出身。
あーやっぱそういうとこだよ、すげえわかるわなんか、
うん、まあ今住んでるのはニューヨークらしいんですけど、うん、北アイルランドの出身の、
だからやっぱヨーロピアンな、
うん、
こうスタイリッシュもありつつ、
うん、
こうスタイリッシュに隠れた凶暴さみたいな感じがプンプンするわけね、
うん、そうだよね。
だからこの人だからあれも合うもんね、殺し屋とかも。
そうだね、
ね、
うん、
あだからジャンレノとかともやっぱ共通するよね。
うん、そうかもね。
なんか、うん、だからやっぱりヨーロッパの人ってこういう香りあるね。
日本人が見るからそう思うのかな、他の国の人が見てもそう思うのかな、
思うんじゃない、やっぱそこが受けてんじゃないの、うん、でそれでやっぱりあのスターウォーズとかさ、やっぱ謎めいた役やったじゃん、
うんうん、
やっぱああいう役抜擢して、でやっぱそれありきのうまいアクションを考えてるなって気するもん。
うん、そうか、
うん、だからあのなんだっけ拷問するシーンとかあるじゃん、
うん、
96時間で、
うんうん、
あれとかも躊躇ないじゃん、
うん、
しゃべれねえな、ブスブス電気ビーみたいなうわ牙向いたーみたいな、そこがかっこいいんだよねなんかいや96時間もう一回見てえな俺。
あれはいいよね、うん、何回見てもいいね、
面白いでしょあれ。
うん、
俺俳優映画大好き
そこはいいと思いますよ、うん、そこは
だからちょっと期待したいです、できたら映画館で見たい
だから映画館でか、
だから俺こういうコンパクトなアクションものは大好きなのよ、だからジャン・クロード・バンダムとかスティーブン・セガールとか大好きなのよ俺。
なるほど、
俺一番好きなのこういう映画、
うん、
すげえ好きこういうの。
なるほどね、
はい、
はい、
ウィーズリー・スナイプスとか、
うん、
もう B 級集プンプンするけどでも好きなんだよねなんか、
うん、
と思うわ。ちょっと見たいっす、その
何歳ぐらいまでアクションやるかねリアム・ニーソン。
でもあの感じだとあのなんだろうね、リアム・ニーソンがアクション的に優れてるわけではなく、
うん、
その倒される側が優れてるからすごく見えてるんだよね。
またそんな
リアム・ニーソンのアクションは。
ちなみにね今61歳ですって。
すげえな、すげえ親父だな。
うん、
だから多分96時間のワンとか50代後半だ。
ワンはねちょっと待ってくださいね、96時間のワンは何年にできたの、ワンあった2008年だから6年前、
うん、ぐらいだね。なあもう50代後半じゃないの。
そうだね、
ねえ55とかでしょ、
うん、
すげえ
だね、
うん、俺は今一番好き
っす会社の中でその年代ってさ、 もういい加減仕事はお前らがやってくれよ、うん、俺新聞読んでるからみたいな、うん、やつらばっかりだよね。
そうだね。でもさ、だからあの96時間のアプローチ入る前の役って結構ボンクラかなって見えるんだよね、初めは。
あー、なんか大人としてしっかり生活できてないような感じ、うんうんうん、
でまあすごい特殊な仕事をしてんだけど、
うん、家族にも見放されるみたいな。そうそ
うそう、でももうかっこいいんだよ。見てない人はぜひ見てほしいわ。
これはね、休みの日に日曜日の午後とか何もするときが、うん、ことがないときに見るにはすごいいい映画ですね。
だよね、
はい、
こういう60代になりたいね、
うん、月1回見ても楽しめるかもしれない、うん、
飽きない。いいアクション映画ですね。はい、コロンさんは何かありますか？
私ですか、うん、そうですね、まあ雪は大変でしたよね、
うん、
うん、いや大変でしたよねっていうか、この辺が降ってないからさ、本当にでも情報って入んないよね、
うん、
今回その山梨だったりとか奥多摩あたり、うん、東京の外れだったりとかね、うんうん、積もってて大変なことになってた、まあ、時期がそのオリンピックだったりとか、うん、そういうのも重なっちゃったっていうのもあるのかもしれないけど、うん、情報やっぱ少なかったかな。
いや、かなり少なかったし遅れたよ
ねえ、
うん、
と思うわ、
うん、
それが地元ではあったのかもしれないけど、うん、こんな地方に住んでると、うん、特に少なく感じたよね。
そうだね。で、これまあのらりくらりしたけど、安倍ちゃんやっぱ政府の対応も後手だったよね。
まあまあ、でも正直後手だったのかどうなのかの情報も分かんないけど。
いやでもかなりやばいよっていう情報はツイッターで出てたもん。
うん。
で、政府が具体的にアクションを起こしたのってちょっとかなり時間があったからね。
うん。
いやーって思ったね、ちょっと。
うん。
うん、
だからね、BJ が東京行ってた時にすごい雪降ったでしょ。うんうん、で、あの時も、うん、まあそうじゃない時もこれまでずっとそうだけど、
うんうん、
地方でテレビ見てると。うん、その電車の事故で、
うんうん、
東京へ今日はえらいことになってますみたいなのが、うん、朝の一番のニュースで、
うん、
突っ放で紹介されたりするわけよ、
うん、
そうすると私たち正直そこどこだかも分かんないし、
うんうんうん、
その情報をもらっても、
うん、
よく分かんないんだけどみたいなことはしょっちゅうあるじゃない、
うん、
まあまあそういうことなんだろうね、うん、と思ったりはしたのよね。
まあね、
そのどこかで何かこんなことが起こっても、
うん、
やっぱり情報は東京中心なのかなっていう。まあまあ
そうだよね、うん、だからまあ未だにまだっていうところもあるんだろう、
うん、
だから気温が下がらないんだってね、
溶けないんだってね、
そこがね、
ね、
うん、
いやでもこうなると今まで降ったことないからなんていう安心はもうできないのかね。私東京じゃない、その下関でもスコップぐらいは買っとこうかと思ったよ。
まああった方がいいだろうね。
ね、
うん、そうだね、だからまあ前例がないところでそんだけの大雪降ったから後手になっちゃうっていうこともまあしょうがないけどね。で、除雪車なんてさ、
うん、
その、まあ、必要最低限の台数しか過剰に持ってて得するもんじゃないから、
うん、
やっぱそれ降らないところはもう持たないじゃない。
この辺なんかあるのかな。
いや、ないと思うよ。
ないよね、ないない、見たことないもんね。
間違いなくない、
見たことないでしょ、
うん、
うん、
あ、だから山口市とかは持ってるかもよ。
ああ、なるほど。
でも下関は絶対持ってないから、
うん、
だからそういうところで積もっちゃったって考えれば、
うん、
やっぱ後手にならざるを得ないのはしょうがない。雪って、まあ、ある意味特殊だからね。
うん、 いや、そうなるとやっぱり個人でなんか対策ができる方法も考えて準備しとく方がいいのかな。
うん、難しいね。
その異常気象じゃなんだってずっと言ってるじゃない、うんうん、この何年も。
だからここの辺で一気にあのぐらいその雪が降るってことはありえないと思うけど、
うん、
まあこの辺で考えられるのはだからやっぱ台風絡みとか、
うん、
やっぱそういうことだよね。
いや一気にあそこまでは降らなくても、うん、それより少なくても、うん、この辺では珍しいことだから、うん、もう街中パニックになると思うよ。
まあね、
うん、
もうだから3センチぐらいつく積もるとちょっとやばいもんね。
交通事故すごい、
うん、起こる起こる、起こるよね、俺もまあやったけどね、うん、そうなっちゃうからね。まあだから本当怖いね。
怖い本当、
うん、だからまああのまあでも早く対処してというか、でも雪って面でどうにかしないといけないからね。
うん、
それがねやっぱ大変だろうなとは思うわ。
うんうんうん、
うん、ね
そうだね、うん、なんか避難されてたおばあちゃんがさ、
うん、
まあこんな時代だからね、
うん、
お風呂を作り変えちゃって、うん、薪のお風呂じゃなくなったから、うんうん、もうお風呂も入れなくってって言ってたの。
あ、ガスが止まったから、
ね、うんうん、うんうん、それも思うとやっぱオール電化とかそういうのも考えもんなんだねとか。
あ、でもね、だからオール電化って一発で全部止まっちゃうけど、
うん、
電気って復旧するのが比較的早いから、
うん、
復旧しちゃうと楽だって言ってたよ。これ雪風さんのところがオール電化だって言ってたかな。
へ
え、全部ダメになったけど、
うん、
電気って一番初めに復旧してくるから、
うん、
そのタイミングで全部が生きる、
うん、
っては言ってた。だからまあでもいくつか分けといた方がいいのかもしれないしね。まあ分かんないね。
分けるか別の手段を保険で持っとくかだよね、
うんうんうん、だね、
うん、
まあだからまあ一刻も早くね状況があのあれはねなるように
ね。
うん、大変だと思う。だからあのまんま、だから俺が帰った時もあのまんま、
うん、
寒ければやっぱ帰れなかったと思う。
そうだよね、まずそうだと思うよ。
やっぱ急激に気温上がってくれたからどうにかなったけど、
うん、
うん、だから日陰に入るともう全然積もってたから、
ええ、
だからでかい道走るのは怖くないんだけど、ちょっと脇道入るともうすげえ怖いの。もうあの雪解けずにみんなが踏みしめて氷みたいになってるから、
うんうんうん、
あの走ってて滑るのがわかるんだよ。
へー、
だからもう、もう早くでかい通り出ようと思ってすぐ出て、
うーん
みたいな感じだったもん。
怖いね。
だからそうなると高速がやっぱ一番安全になっていくんだよね。
あ、
高速はもう全部やるから。
うんうん、でも通行止めになってたとこもあったんでしょ。
いや、もうあって、まあそれをナビが迂回しながら、
うん、
下道とうまく使いながら、
うん、
湘南じゃないわ、茅ヶ崎ぐらいまで下道で行ったのかな。
へえ、
なんかそんな感じだったよ。
ああ、そっか。
うん、だからそこまで時間はかかったけど、まあまあって感じだったからね。あれがだからあの状況で解けないってなるとやっぱちょっとゾッとするねって思う。
ゾッとするよね、うん、特にその地元じゃない場所に行ってる時に脱出できないみたいな状況ってさ、
うんうんうんうん、
ね、
うん、だから雪は怖い本当に、
うん、
と思いましたね。
はい、
はい、まあそんな感じですかな。
そうですね、
うん、
はい、ということでお届けしました、うん、それでは皆様どうでもいい1週間またお過ごしください。また来週。